X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう？
おはようございます。ニューヨークからお届けしております関智弘です。普段はスタートアップへの投資、それからそれに関連したイベントなんかを、アメリカ、たまに日本でやっております。
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントの支援をしているフリーランスです。今日も及川さんお休みの回です。2024年なんですけど、私大好き映画、私の人生に大きな影響を与えたマトリックスという映画がありましてね。それがリリースから25周年経ったらしく、この間3月の終わりだったかな、3月31だか30だか、アメリカの公開日が1999年の3月31か30日で25周年だっていうのがネット上に賑わしてたんですよ。でやっぱり25年も前だから舞台裏の動画とかね、いろいろ出てたりするんですけど、メイキングシーンとかやっぱすごい、まあ、画質は悪いけどね。やっぱり、まあ、こういう業界で仕事をしているものからすると、あれってすごい映画じゃないですか、やっぱり。今見ても普通に見れるし、まあ、映像の凄さもあるんですけど、そのデジタルの世界、サイバー空間に人間がこの脊髄ですかね、そこにこうプラグさして、そのものを入っていくっていう、あの世界観と、表してるもの、ウイルスとか、システムの中のコアソースみたいな表現の仕方とか、人とプログラムの表現の仕方とかっていう、それ自体すごいんで、すごい衝撃だったなっていうのを思い出しましたね、その25周年のを見て。
僕ね、実はあんまり映画を見ないんですよ。
あ、そうなんだ。
映画をね、一番見たのは多分中学高校ぐらいで、そっからあとはね、あんまり見てないんですよ。で、理由は、まあ、今時っぽいんですけど、2時間とか映画館行くと2時間半とか拘束されるじゃないですか。なんかそれがね、苦手なんですよ。で、特に映画館に行くと、なんか最初に延々と CM とかやったりするじゃないですか。でもずっと座ってなきゃいけないみたいな。なんかあれがもうすごい嫌で見なかったんですけど、ちょうどマトリックスは DVD を買ったんですね。で、ちょうど1999年って、まあ、僕アメリカに留学するための準備をしてたと。2000年に留学してるんですけど、だからその頃ってあんまりその会社と受験勉強みたいな、受験勉強したんですよ。ずっとだから毎日も英語の勉強したりとか、ジマと勉強したりとかしてたんですね。だからそういう余裕もなかったんですけど、アメリカに来て、まあ、正直学校の方が暇なんですよ。まあよくそのアメリカに行くとね、授業忙しくて大変だとか言うんですけど、なんかマスコミにその前にいたんで、マスコミの時の忙しさから考えると、もう留学した後とかってやっぱりすごいグループワークとかあって大変とは言うんですけど、まあ、全然気が楽だったっていうこともあって、じゃあその時間に今までやったことないことしようと思って、それで DVD を結構大量に買ったんですね。まあ、DVD と CD をいっぱい買って、家で見てたりとか聞いたりとかする。その前、マトリックスも買ってですね。で、DVD 買ったんで何回も何回も見るんですけど、まあ、ちょうど留学してる時って、まあ、英語の勉強もしたいっていうこともあって、日本人がいると日本語喋っちゃうから、まあ、クラスの友達を呼んで、まあ、日本語喋らないためにいつもうちに誰か日本人じゃない人が来てるような状況にしてて、もうだからビールとワインと食べ物をいつも用意してるから、学校から歩いて10分ぐらいだったんです。だからもううちに来て宿題してもいいからうちに来ていいよみたいなことを言ってたから、いつも誰か友達が2、3人いるみたいな状況だったんですね。だその時に後ろでかけとくっていうのに、やっぱりその映画かけとくと盛り上がるんで、その時に結構マトリックスよくかけてたっていう。それで何回も見せたっていうのがあってですね。
初作ですね。一番最初の。
うん。で、やっぱりいろんなこうシーンで、やっぱりみんな、おおとかって言って話をしたりとか、その時に何回も聞いてるから、それで覚える英語の表現とかもあったりとかして、例えばよく覚えてる、なんか、ヘリコプターの操縦の仕方をインストールするじゃないですか。ってわかる。
うん。
で、その時のヘリコプターのシーンの中で、ロープを使って落ちていくのを捕まえるシーンとかあるんですけど、それをなんかね、ガッチャって言うんですよ。ゴッていうのはね、ガッチャ。で、例えばそういうなんか、それまで普通の受験英語とかでは使わないような英語とかって当然聞くじゃないですか。で、それって、僕からすると、あ、 こういう表現があるんだ、みたいな感じで、今まで映画で見てたんだけど、いや、それを普通に喋ってる人がいる状況の中で見てるから、なんか、よりその時に、この時ってこういう表現するものなのっていうのを聞いたりとかから始まって、すぐ何回も使って遊んだりとか、いうようなことをしたりとかしたんで、まあ本当にある意味、マトリックスと、あと何個か映画よくかけてましたけど、まあそれで随分、よく覚えてるんですよね。で、内容は内容でね、結構日本語っぽいしね、日本のアニメっぽいしね、っていうのもあって。
いや、もう内容は私当時、その SE やってたんで、プログラムとか書いてた時代だったんですよ。それの状態でこれを見た時の本当衝撃はすごくて、普段書いているプログラムの世界に入った感じ、それを映像化してるじゃないですか。で、そこが、こう、ネオが覚醒するときとかってね、周りがわーってこう、文字の滝が落ちてくるでしょ、うん、で、相手のエージェントスミスが、その文字、緑の文字で構成されてる人型で見えるじゃないですか、一番最後。あれってそのプログラムの集合体で見えてるわけでしょ、で、人間じゃないみたいな。ああいうものとか、その、私もそう、あれですっごい英語学んだんですけど、うん、サイバー空間に入るときに、トリニティも、パッと入ったときに、オペレーターに I'm in って言うんですよ。で、I'm in なんだ。あ、I'm be in で入ったってことなんだっていう、その表現もすごい学んだし、あとアップロードとかね。めちゃめちゃ学びましたね。まあ、とにかく世界観とか、こういうネットソフトウェアが、これだけ地球を覆うような時代のちょっと前に出てきた、映像化された作品だったから、まあ、すごかったですよね、それは。でも、大好きですね。
で、あとカメラワークとかも結構特殊なカメラワークが結構多かったじゃないですか。
ブレッドシーンね。
だからああいうのはやっぱりデジタル的なものの走りみたいなところもあるじゃないですか。
そうですね。
で、こう例えば見てる場所がくるっと回るみたいなやつとかも、なんかあれ、まさに僕がカーネギーメロンにいたときに、あれはカーネギーメロン、これはカーネギーメロンの、テクノロジーを使って再生してるんですよ、みたいなこと言われて、なるほど、みたいな。
あ、そうなんだ。へ
ぇ、うん、確かそんなことを言われて、なんかやっぱりね、大学にいて、まあ、今だからね、ここにニューヨークにいて、アメリカにいて、普通に暮らしてるんですけど、でもね、普通に日本で喋ってるから、だんだん自分がどこにいるかって分かんなくなっちゃうけど、当時って、ね、日本と連絡するのって電話かメールしかないっていう状態だったんで、もう行ったら日本から切り離されてる中で、あ、そういういろんなこと全てがやっぱり自分はアメリカにいるんだっていうのをなんかある意味実感させられるっていうのがあって、すごいこう、その時と同じタイミングで見てるから、やっぱり記憶としてはすごいよく残ってますよね。
これ3部作やって、2021年、3年前に第4作目が作られたんですよね。マトリックス・レザレクションズだった。作られて、で、その時に4作目公開前の1週間に過去作を IMAX レーザーで再上映しますっていうのがあったんですよ。それで、IMAX レーザーっていうもうバキバキにすごい映像を見せてくれるスクリーンで見に行ったんですね。で、初作のマトリックス見たら、リマスターされてるので、IMAX レーザーに耐えうるように。一番最初の冒頭のシーンで滝のように文字がわーってこう緑の文字が流れてくる、あの有名なシーンあるじゃないですか。あのシーンで、緑の文字の裏側に黒っていうかもうほぼダークグレー。見れないようなもう一個の文字の滝があるんですよね。で、それが IMAX レーザーで見たときに初めて見えて、あれと思って、これなんか手入れたのかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて。だから99年の制作時の時点でそれがもうすでにあって、でそれが画質の問題とかで見えなかったんですよね。IMAX レーザーで見たときにその二重になっていて、緑の奥にもあって、それが見えたときにすごい感動してですね、当時そこまで作ってたんだと。すごいと思いましたね。で、帰ってきて、ブルーレイ持ってるので、ブルーレイとかを再生して、もう部屋真っ暗にして。で、画面食えるように見たら、やっぱり見えるんですよね。
見える
んです、ね、ブルーレイ。うん、そう。ブルーレイとかだと見える。DVD とかだともう見えないんですけど、なんか、画像がちょっとこう、ダブってるみたいな感じで見えちゃうんですけど、うん、ブルーレイ画質とかだと見えて、それがね、すごい感動しましたね。二十何年越しで。
ちょっとそういうこと言われると、ちょっと見てみようという気になりますね。
で、今ね、ネットフリックスとか、ネットフリとかフルとかいろんなとこにマトリックス3部作も4部作もあると思うんですけど、あれで最高画質とかで見たら多分見えると思いますよ。グーとか見ると
多分最高画質だと 4K とかで送ってきてるんですよね、きっとね。
じゃないですかね。マトリックス側がそれに対応してるか分かんないけど、多分、うん、見えると思う。
まあ、どれか探して そういうの言われるだけでもね、ちょっとそこだけでも見てみようって気になりますよね。
そこだけで、そうそう、前のバーっていうね、
うん、
あれも あれもね、だって文字が滝のようにね、でひらがなとかカタカナ、あ、ひらがなじゃない、カタカナはひっくり返して使われたりするじゃないですか。でおそらく文字を縦に流すっていうのって英語圏からしたらありえない発想だと思うんですよね。文字ってこう横に書いたりするじゃないですか、うん、で滝とその文字を合わせるっていうのって相当ななんか発想の転換だと思うし、日本人から見ると縦書きの文化とかなので何にも違和感なく見れると思うんですけど、あれの表現ってすごいなと思う。だってコンピューターの世界とかだって基本横に表示されるじゃないですか、縦に文字が表示されるとかっていうのってないから。
まあ縦ってなんでゲームがね、ほらテトリスみたいな縦に落ちるゲームが
落ちてくるやつ。
そう
ああそれね。
だからあんまり実はそこゲームやってると違和感ないと思うんですよ。結構上から下に落ちてくるって結構あるから。
ああ落ちゲー。
落ちゲー結構多いし。
そうかそうか。
とは思うんですよね。マトリックスとかも結局現実世界と、まあ、仮想の自分とかになってるじゃないですか。だからこれ時々ねこの話するんですけど、僕が最初に立ち上げた会社のっていうのはゲームですってね、その携帯電話を使ったリアルでやるんだけど仮想シナリオをプレイするっていうやつで、だからマトリックスとかも若干やっぱり影響を受けるんですよ。自分がいるところと割と何でもそうですけどね、その自分がいるんだけどそれとは平行の別の世界とインタラクションしてますっていう。リアルのゲームってみんなそうじゃないですか。その行ったらその脱出ゲームでも何でもシナリオがあってシナリオに乗って動いてるから、だからなんかそういう時にやっぱりああいうマトリックスとかのこう映像ギミックとかやっぱ使いたいんですよ。だからディフィーも持ってるから、まさにこうそこからキャプチャーしてビジネスプランとかでプレゼンするときのどっかにやっぱりその例えばマトリックスのシーンを使うとか、あの映画のシーンを使うとかってね、やっぱりしてたんで、なんかそういうのもちょっと急に思い出してきて、ちょっとこっぱずかしい感じになりました。でもやっぱりそのみんなが知ってるものをつかみで使うってやっぱり有効じゃないですか。やっぱり割とみんなが知ってる、僕らの世代の人だったらみんな知ってるって感じだったんで、ああいう非常にわかりやすい、だから赤いピルか青いピルかみたいなシーンとかも、要するに選択させるっていうとかも、あれを出すことによってなんかそういう選択をさせるんだっていう風にある特定の人たちに伝わるんで、だからパワーポの資料とかにもそういうの作ったりするわけですよ。要するにどちらにしましょうかみたいな時に、あの
手のひらモーフィアスの手のひらに、
ね、そう、うん、だからそれは世代が近くてそれが分かってないと使えないから、でもやっぱりそういうのはやっぱり分かってる人向けに使ったりしますよ。だから過去の パワーポイント資料とか見ると時々使われてるんですね、僕の自分のやつの中で。多分それも最初多分留学してる2000年ぐらいにやっぱりその時流行ったからそういうの使ってるって感じですね。
まあ確かに、まあ自分にとって凄まじい影響とすごい面白い映画だと思っているんですけど、まあ25年経つとね、うちの人たちも多いと思うんだけど、影響を及ぼしてる範囲はものすごいとやっぱ思いますね。で、そのマトリックスに影響を及ぼしてる日本の漫画の光学機動隊が、まあ、やっぱいかにすごいかっていうところにもつながっていくんですけど、漫画の世界で、あの、デジタル世界にね、サイバー世界にダイブインするとかっていう、その発想自体、光学からでしょ。すごいことですよね。で、なんかね、こう、マトリックスの、私は3部作で終わらせとけばよかったと思うんだけど、4作目は別にいなくてもよかったと思うんだけど、数日前のニュースで、今度5作目また作ると言ってるらしくて、監督が5作でなんか進んでるみたいなんですけど、もう良くないって思いますね。往々にしてテレビドラマも映画も、まあ大体3っていう数字は魔法の数字で、そこでまとめておかないと上昇になって終わっていくっていうね。元の価値がなくなっていくっていうのはありますよね。
まあでもね、あの、やる人はやりたいね。もっとやりたいだろうし、お金も集めやすくなるしね、企画も取りやすくなるから、ね、どんどんそうなっちゃうんですよね。
でも4作目は制作費を回収できなかったみたいですよ。大焦げだったんだ
って。だって、
わかるけど。
全然、あの、見ようとも思わなかったですもんね。
そっか。私見ましたけど、まあ、わかるんだけど、なくて全然いいですね。
1で多分1で終わるってことを考えてますよ。だからなんか、2になると3を意識しちゃってるじゃないですか、もう2って。だから1の時ってすごいテンポはいい映画だなっていう印象があるんですよ。
そうですよね。まとまってますからね。うん、それで完結してるし、
うん。いろんなシーンもすごいみんなすごい短くてパンチがあってすぐキュッキュッと切れていくじゃないですか。だから、キレもいい、なんかすごい小気味がいい映画だったっていう印象があって。でも、よく考えてみると結構深い内容が下にありますよねっていう感じで。だから、 一回目は単にアクション映画として見るわけじゃないですか、やっぱり。いろんなシーンがすべて小気味よく、それこそ、ね、その銃弾のシーンもそうだし、インストールしてやるシーンもそうだけど、みんなそこだけで、完結してる。完結して面白いじゃないですか、割とね。でもなんか全部終わった後に、いろんなこういう実は、伏線があんだ、みたいなことを思うと、二回目は今度はそっち側を見ようと思うから。でもやっぱりシーンそのものは、こう、すごいキュッキュッキュッキュッ。てるからすごい小気味がいい映画って感じですけど、だから2と3はね、僕はすごい寝そうになったんですよ。やっぱり途中でなんか多分こういうことになるなって
。とりあえず寝た本当
で。じゃあ寝そうになった、眠くなった。
あんなドンパチしてるのにね。
うん、そうでもやっぱり眠くなるとこあったんですよね。
まあ初作がよくできているんでね。
まあ特に3とかさ。まあでもね、基本的にはそのね、いろいろ回収するためにやってるとかあるんで、やっぱ1がね、何回見ても面白いですよね。
本当面白いです。キアヌ・リーブスが美しすぎますね、というただのオタク話でしたね。
はいはい、一気に喋っておしまいって感じ
はい、そんなとこでした。
それは、はい。